本日第110回記念放送ということで、スペシャルウィークあります。何をしようかね、毎回毎回考えますけど、一応先週ね話した中で一人でちょっと旅行行こうかなって話してたんでね、ちょっと一人旅行に行った話を、まあ、スペシャルウィークのトークとしてしたいかなと思ったんだけど、まあ、それじゃあさちょっと弱いじゃないね。まあ、多少はね、旅行なんてやつはさ日帰りだったらいいけど、まあ、ちゃんと泊まるっていうねなって、しかもなんだろう、そのビジネスホテルとかじゃなくてね、ちゃんとした旅館でさ、で温泉とかも入ってっていうので、一人旅ってなかなか難しいじゃない。そういう意味ではね、そういう一人旅のね、そういうどういう感じだったのかってね話でもいいと思うんだけど、一応さスペシャルウィークだし、で童貞ネットっていうラジオだからさ、そのね今回泊まったところの近くにね秘宝館ってわかるかな、いろんなねエロいものをいっぱい集めてそれ展示しているようなね奇抜なね、博物館があるんですけど、そういうようなのがね、まあ、温泉街にはあるわけよ。で今回行こうと思ったところでね調べたらあったからさ、近くに。だから今回は一人旅&ね、秘宝館、まあ、これをねちょっと潜入してきたから、その辺をね、お話ししていこうかなとね。秘宝館だったらね童貞ネットのスペシャルウィークにふさわしいというところでね、今日もね、ちょっとやっていきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあもう110回なんだよね。こないだ100回のさなんか記念放送した気がしたんだけど、早いもんでね、もう気がつけば10回終わってるっていう。まあまあそんなね、なんもね変わらない、100回から110回まで何のクオリティも変わらないですけどね、まあ、この調子でね、120回、ね、200回、5000回と続けていきたいとは思うんですけども、で、まあ、旅行ね、でなんだろう、もともとさその先週3連休があったの、まあ、3連休とはいえ、最後の日は一応病院とかがあってね、悲しい話だね、病院とかがあって、まあ、3連休つっても、まあ、2連休みたいなもんよね。で、どうせねいつも連休の時寝ちゃってるし、外にも出ないし、家からね出ないでさもう寝ちゃってるし、で部屋から出たとしてもコンビニ行くとかスロットするとかでさ終わっちゃうわけね、それこそ本当スロットして2万とか3万とか負けちゃうからさ、だったらねダブルでいいじゃない、連休に外に出かけます、しかもスロットみたいな無駄なお金ではなくてね生きたお金が使えますと、ね、ダブルでいいじゃないってことで今回ね旅行行こうかなって思ったんだけど、で行く前日か迷っててね、ずっとどうしようかなと思って、めんどくさいやっぱしね、寒いし、でちょっとねうちの近くにスーパー銭湯みたいなのあるんだけど、正直スーパー銭湯でもいいかなと思って、一人スーパー銭湯っていうスペシャルウィークでも別にありかなと思って、でもちょっとなーとか思ってずっと考えてたら、もう朝の4時ぐらいになっちゃって、ずっとうだうだやってたんだけど、でもこれじゃまずいと思ってさ、一応目星つけてたあの旅館があったから、旅館なのかな、うん、でそこになんかその今回ね、利用させていただいたサイトが特トラベルってところで、前日とか当日とかでもね予約できるところでさ、でそこで朝の4時にじゃあ、まあ、一回予約 してみるかと思って、予約してでそのまま寝て、で起きた頃になんかメールでも返ってきてんだろうと思って起きたら12時ぐらいで、でメール返ってきてて予約完了しましたみたいなの来てたから、やべえと思って行かなきゃと思って で金額とかはあの宿はね、7000円とかでなんかのんび、あれだサイトのねなんかその登録するにあたっての予約料みたいなのとあとなんか入浴料みたいななんかそういうのがいっぱいあって合わせてでもなんか8000円ぐらいです、あの収まるぐらいのもんだったんですけど、でチェックインが16時だったので、場所はやっぱり近い方がいいから、で電車もねあんまり乗り継ぎなしで行けたらいいなと思って、場所はね群馬なんですけど、群馬の伊香保温泉にね行くことになりまして、でまあ最寄りの駅からね大宮駅行って、大宮駅から高崎線とか乗るのかな、で高崎駅から渋川まで行って、渋川からバスというね、まあ、結構距離的には長いんだけど鈍行で行ったしね、お時間がかかったんですけども、まあでも別に全然乗り換えもなくねスムーズに行きましたからね、まあ良かったんですけど、でそんなんでさ12時ぐらいに起きて4時チェックインで、電車はだいたい2時間半ぐらいかかるんだよね。だからもう早く出ないとっつって、でもまあのんびり用意してたんですけど、別に男の一人旅だからね何も用意するもんなくて、普通に身支度だけ済ませて、で5分くらいでだよね荷物まとめて、言ってもだって替えのパンツと靴下と PSP と PSP の充電ケーブルと iPhone と iPhone の充電ケーブルと財布ぐらいでしょ本当に。だからいつものカバンの中よりは少し増えたけど、増えたのはパンツと靴下とケーブルっていうねだけしか増えてないから、そんなんでさ荷物5分ぐらいでまとめてさバッてってさ、でまあ無事ね、旅館の方のさ駅まで着いて、渋川着いてさ、でそっからバスで乗るんだけど、やっぱねすごいよね、あの隣の県、俺埼玉県で今回行ったの群馬県なのね、だから隣の県なんだけど一県違うと随分違うんだなってね思ったんだよね。まあ、あの群馬住んでる方ね聞いていたらね、あのちょっと不快な思いしたら大変申し訳ないんだけど、埼玉意外と都会だったなと思って、なんだかんだで、まあ、ちょっと歩けばコンビニはあるじゃない、5分も歩けばコンビニはあるじゃない、都内だったら 2,3 分であるんだろうけど、まあ、埼玉5分10分歩けば絶対あるじゃないコンビニが、群馬行ったらないよね、20分30分歩かないとなかったりするよね、まあ、場所によるんだろうけど、でまあそんなさちょっと一つの県のね違いでもちょっと差を感じつつね、で駅降り立ってさ寒いんだよね、まあ、雪も残ってんのすごい、まあ、山がねあったから、まあ、寒いんでしょうけどいろいろね、でバス乗ってさ最寄りの駅なんでバス停までさガーって行ってさ、で降りたんだけど全く分かんなくてね場所が、で旅館のね、そしたら旅館に連絡したら、じゃあこれから迎えに行きますからってね、で迎えに来てもらってさ、でそんなんだよね、で特に観光もせずにね着いて速攻でチェックインして、で部屋入って何もすることないなと思って、でまずテレビをつけるよね、テレビつけて、でも地デジとかさもう全部対応してるからさ、別に家で見てるテレビと全く同じテレビが見れるわけよ、だから普通にフジテレビをねつけてさ、ずーっとフジテレビを見つつ、でなんかご飯がね、ご飯がそのなんか大広間とかじゃなくて、ちゃんとあの部屋までね運んできてくれるタイプのさやつを申し込んでたから、だからご飯はじゃあ6時ぐらいにお持ちしますねつってさ、1時間ちょっとぐらいそれまで時間があんのよ。でも微妙なんだよね、先に温泉 伊香保温泉って言ったら結構有名な温泉だからさ、温泉いいかななんて思ったんだけど、でもちょっとついてすぐ温泉入るのもね、ちょっとブルっちゃってどうしようかなと思って、だからじゃあご飯食べてからにしようかなと思ってもすることねえなーって、テレビ見ながらしょうがないね、あの持ってきた PSP 起動しちゃうよね、モンハン始めちゃったりとかしてね、でまあご飯食べてさ、でその後温泉入ってさ、まあ何ね、一人旅ってこんなもんだなと思って、観光とかしないでやっぱし旅館の中でね過ごすっていうねのがねやっぱし一番いいかなと思うんだけど、あんま家にいるのと変わんないよね、テレビ見ながら PSP してさ、でねえ、まあいいんだけどね、で温泉入って出てきてさ、でその後とかだってもう iPhone 持ってたからニコニコ生放送とかしちゃうしさ、暇すぎて家にいてもニコニコ生放送最近しないのに、もうさすがに暇すぎてね、放送しちゃったもん、1時間も放送しちゃったからね、ではそんなことをやりつつさ、でも一応そんなねいつも通りだとあれだから、こういう時じゃないとねゆっくりできないから、小説をねちょっと途中まで読んでてずっと止まってた小説があるから、それを持ってってこの旅行のうちにねちょっと読み切りたいなと思ってで読んでたんですけど、まあ飽きちゃってね、いや面白い小説だったんだけど、やっぱ周りにね、PSP が転がってるとねどうしてもモンハンに手がね伸びてしまうということで、まあ温泉から出た後もねニコ生やってモンハンやって、でまあお決まりのねせっかくなんでオナニーもしてね、もちろんしますよそれはね、しないといけませんから、それもう家の外で出てオナニーできるのであればオナニーはするでしょね、そういうもんだから。でもただ急にその旅館の人がね部屋に入ってくる可能性があるから、それがビクビクしながらねちょっとねオナニーしてましたけどね、まあ体もビクビク、あそこもビクビクってことでね、まあ無事射精もしてね、でちゃんとあのトイレットペーパーでねオナニーしてるから、きちんとね証拠隠滅流せますからね、まあそんなことをしつつね、でまあまた夜中ね24時間入れる温泉っていうねことだったんで、そこの旅館はだからまた夜中に一回お風呂入ってね、温泉入ってでまあ朝で、その後寝て朝朝食だよね、8時ぐらいかな来たのかな、で食ってさ、でその後また温泉入って、なんかみんながね仕事とか、ね、学校とか行ってるのにそんな中平日だからさ、いやー俺だけ温泉こんなに入ってゆっくりしちゃって悪いなとか思いつつもねちょっと行ってさ、でまあ1日目はこんなんだよね、ゆっくりしてさね、で2日目ねそうやって朝でもうチェックアウトは10時なので、10時だからもう荷物用意してさ、でそこの旅館からバス停まで結構遠いから、またね送ってくれるって言って、じゃあちょっと送ってもらおうかなと思ってさ、それで、でこの帰りにさその秘宝館ね、そういうエロ博物館ですよ、行こうかなと思ってたから、でただ場所とかはそのなんかホテルにその旅館に置いてあったそのイカホマップ的なねものが置いてあったから、それを見て大体位置確認はしたんだけど、バスでねどういう風に行ったらいいのかなとかね思って、で送ってくれるっていうか、その送ってもらってバス停まで送ってもらってる間にこの後とかねどうするんですかみたいなね言われて、いやちょっと秘宝館みたいなところにねちょっとあるみたいだから行こうかなと思ってるんですよって、ちょっと場所わかりますかねって聞いたら、秘宝館って博物館か何かですかみたいな、全くその秘宝館というものを温泉街の人なのに存じ上げていらっしゃらないようでね、 で秘宝館ねえ、こっちも説明できないじゃないねえ、うん、まあ博物館みたいなもんなんですけどみたいな、エロいのとは言えないしねえ、でなんかでも向こうがなんかその博物館だとおもちゃと人形自動車博物館っていうのがあるよと。で俺はその地図を先に見てたから、そのねおもちゃと人形自動車博物館の近くに2つね秘宝館があるのをもうチェック済みだったから、あ、じゃあそれのことかなみたいなのでちょっとごまかしつつね、でバスに乗ってさ、でここの近くにねあった秘宝館的なものが2つあって、1つがチンポー館ね、珍しい宝の館ですね、チンポー館。あともう一つが命と性ミュージアムっていうね、二つあって、でチンポー館の方がその旅館から近いのね、でバス乗って、でその後そこ通り過ぎると命と性ミュージアムがあるんだけど、だなんかちょっとそのねバス乗ってる間に、バス停とか調べてたらおもちゃと人形自動車博物館前みたいな、ね、ところがあるからそこで降りればいいよみたいな書いてあったから、じゃあそこで降りればいいかなと思って、でバス乗って通り過ぎたんだよね。そんなバス停の名前が出なくてどんどん通り過ぎちゃって、チンポー館とかもあれでと思って、でその後に命と性ミュージアムがパッと見えたから、ちょっとここで止まるわつって止まって、でじゃあ先にねちょっとねもう一回戻んなくちゃいけないけど命と性ミュージアム行こうつって思ってさ、で行ったんだけど、今パンフレットあるんだけどさ、命を実感すること、性を知ることみたいなみたいなだよね。なんかねー、なんだろうこれ、面白くない、あんま面白くなかったんだけど、なんか入ったらなんか木の実ナナみたいな、木の実ナナが寂れた温泉街で受付してますみたいなね感じのおばさんがいて、でその人がねちょっと案内っていうかね、最初の入り口だけ案内してくれるんだけど、1階は真面目なね性について、いろいろあります、2階は、ちょっと不真面目な性が、展示してありますつってね、ちょっと一周してねその後2階行ってまあ見てくださいみたいな話になって、で入場料とかもね900円とかだったのかな、で入ってさ、でなんか一回をねぐるってその真面目な性をね確認しようと思って見たら、まあ真面目だよね、いろんななんだろう、男性についてとか女性についてとかセックスについてとか、それこそなんか妊娠エイズね、あとはなんか夫婦円満とかさ、なんかいろいろあったんだけどさ、まあどうでもいいんだよね。まあ、中では面白そうなのねあったけど、子供のね性別とかの産み分けの仕方とかね、そういうのも全部きちんとね書いてあったりして真面目だったんだけど、まあなんだかなだよね、社会科見学じゃないんだぞつってね、で2階に行ってさ、したら2階は不真面目だね性だっていうからさ、結構広いんだよ1階とか、もうかなり広くて、でまあ見応えはあったんだけど、で2階行って、そしたら2階は不真面目な SM とかだったよね、がちょっと展示とかしてあっていろいろ、でもそんなの半分ぐらいがちょうどね改修工事みたいにしてて新しくしてるんだよね、だから半分ぐらい見れなかったと思うんだけど、で見てさ、たださその館内がなんか暗いの、博物館とかさ行ったことある人ってなんかわかると思うけど、明るくはないじゃん、ちょっと暗がってるじゃない、だそんな中でエロいのとかね写真とか、それこそなんかさダッチワイフとかね あったわけ。オリエント工業の高いダッチワイフ、何十万とするダッチワイフね、が置いてあったりとかしてね、そういう SM の格好させられて。でもさ、暗がりでそんな人形バッて出てきたらさ、ほんとびっくりするからさ、もう怖くて、お化け屋敷的なもんだよね、もうね。でも一人で行くもんじゃないなーと思って。で、ぐるぐる回って見てさ、で、ちょうど降りたところにちょうど、お土産とか売ってて、なんかもうチンコとか、ね、女性器とかさ、そういう、下半身的なジョークグッズみたいなさ、ものがあって、もう、チンコの形をした歯ブラシとかあったからね。でそういうのがあって、まあ、買わなかったんですけど、まあ、そこに行ったらね、なんでもちょっとそういうエロいのが揃うっていうね、ぐらいの品揃えでさ、で、あとなんか、楽しめましたかみたいな帰りに言われて、で、うちはなんか、こういうのを参加してるから、ちょっとぜひ、つって、ストップ、エイズ、レッドバンドとかね、なんかそういう、なんかいろんな、あとコンドームとかね、いろいろと粗品をもらってさ、あー、エロに真面目なんだなと思って。でも、こうやってね、いろんなエロもうきちんとさ、資料をいっぱい集めてきちんと展示とかすると、意外となんか博物館できるよねっていうね。だからなんか自分の熱中してるものとか、なんかそういうのくだらないものでも、もういろんなサンプル集めて、いろんなね、なんかなんだろうね、そういうの全部集めてさ、展示したらさ、でちょっと温泉街で何かやればさ、もしかしたら流行るかもしれないねって思うぐらい、まあ、どうでもいいね、性の、まあ、秘宝館ってでもこれこんなのあるぜギャハハって言ってさ、友達と楽しむもんだよねって正直思ったよ。一人でだっておかしいだろ、平日の昼間、まあ、朝っぱらだよね、10時半ぐらいに一人で秘宝館に来るやつって何なのっていうね、気持ち悪すぎると思ったんだけど、まあ、しょうがないよね、ラジオのためだと思って行ってさ、で秘宝館見てさ、でまあこんなもんだよなと思って、でその後そのバスでねちょっと通り過ぎちゃった、チンポー館で、チンポー館、まあこのイカホマップから見ると結構近いのだから、歩いてねさっていけるかなと思って、そしたら30分ちょっとぐらいかな、結局歩いて、やっぱり山だからさ、登っていかないといけなくてね、結構しんどかったんだけど、で、チンポー館行って。で、チンポー館は、名物館長がいるらしくて、なんか、女のね、館長で、チンコさんって人なんだけど、ね、これ、冗談じゃないからね、いつも俺が冗談言うと思ったら大間違いだよ。この人、チンコさんだからね。で、もう、チンポー館、スペース、チンコって検索すると、もう、チンコさん出てくるから。で、そこに入ってさ、で、なんか、入り口、みたいなところがあって、そこ入ると、まず、お土産屋さんなのね。チンポー館のお土産屋さん。で、そこに、いろんなね、チンポ系のね、お土産とかを置いてあって、で、あとは、その、チンコさんと、著名人がね、写ってる写真とかが飾ってあって、トゥナイト2で有名な山本慎也監督とかね、と一緒にね、チンコさんが写ってるとか、井筒監督とチンコさんが写ってるとかね、まあ、両方ともなんか、チンコさんが、ね、男性のチンコを触ってるんですけど、写真の時にね、井筒監督も、山本慎也監督もチンコ触られてるね、写真だったんですけど、ちょっと見て怖くなっちゃってね、これはまずいぞと思って、で何やらそこの入り口のところでチンコさんがいるから、チンコさんに言って、中のねそのチンポー館のねそういう飾ってあるところとかに、連れてってもらって、でなんかそういうね解説じゃないけどしてもらうっていう流れっぽいんだけど、でチンコさんいたんだけど、まあ、チンコさんのオーラがすごすぎて、やばいと思って、 このヤバさはちょっと無理だなと思ってね。でだって俺が一人でねえ、チンポーカンその置いてあるところにさ行ったらさ、その後解説されながら俺もチンコ触られるわけでしょ。もう震えてきちゃって、でもこの人はやるわっていうオーラがやっぱあるんだよね。やだよ俺、ここ最近チンコ触られてないしさ、てかなんか電話鳴ってるし、何電話が鳴ってる、くそー、よろしくないですね。ラジオ中ですから、本番中にちょっと電話鳴っちゃいけないですけど、チンコね、まあ結局チンコの話なんですけどね、電話が鳴ろうが鳴る前がチンコなんですけど、だからもうチンコをさ、そんな年いったおばちゃんにさ触られたくもないしさ、だからもう怖くなっちゃって、結局入場券とかも買わずにね、解説も受けずにね、そのままお土産のね入り口のところでね帰ってきてしまったんですけど、まあね命と性ミュージアムに行ってるからさ、まあ多少はいいかなと思ってね、許されるかなと思って、でもう出てきて、でまあこれでも秘宝館の話は終わりなんですけど、特に何にもなかったっていうね、ただ俺が旅行行っただけの話になっちゃいましたけど、でまあこっからさ、まあ、そんなにねそのイカホマップで見ると性命と性ミュージアムとチンポーカンの距離と命と性ミュージアムと高崎駅、この距離がほとんど変わらないのね。ということはチンポーカンから1時間も歩けば高崎駅着くかなと思って、で歩いてて、で途中でバスとかもあったんだけど、もうバスもすごいね、山奥の方行くとさびっくりしたんだけど、やっぱし1時間に1本とか2時間に1本とか普通なんだよね。だから次チンポーカン、ね、結局入れずに出てきて、でバス停行って、バス停の時刻見たら来るのが1時間半後ぐらいで、これはダメだと思って、じゃあ歩くかと思って、その、ね、1時間高崎着くんだったら、まあちょっと長くかかっても1時間半で、まあ、バスが来る頃には、まあ、高崎駅着いてるからこれでいいかなと思って、で歩いてたらずっと歩いてんだけど、道も迷ってないはずなんだよね。2時間半歩いても駅に着かないんだよね、全く。だから多分ね、そのイカホマップ的なものがその名所のところはちゃんとしてるけど、そっから駅までの距離っていうのはね、どうせね、みんなバスか車で来るんでしょっていう、歩くわけないじゃんみたいなね前提で作っちゃったんだと思うんだけど、いるんだよ歩く人は、2時間半も。でも全く着かずに、で途中でもう諦めて、でバス乗ろうと、で途中でバス乗ったんだけど、そっから高崎駅までバスで30分だったからね。だから2時間半歩いて、そっからバスで30分、歩いてたらやばいよね、5時間、あと5時間ぐらいだよね、泣いちゃうと思って。でお腹も空いたしさ、なんかそういう群馬のね伊香保的なところのさ名産的なもの食いたいなと思ってたんだけど、でもまあ駅前とか行ったらね何かあるかなと思ったら、もう今度逆に駅前行ったらさ変わらないんだよね、こっちの方と。あのスターバックスがあってさね、そういうもう本当に普通なんだよね、全部こっちにあるものがあるだけなんで。もうむしろそういうさ温泉街じゃないけど、そういうところの駅はさやっぱ名物的なものを置いてほしいよね、何かしら、何でもいいけど。帰りになんか食べたいな、名物食いたいなって時にさ、やだもん、ワタミとかさわらわらとかさいっぱいあってもさ、吉野家とかもあったけど、マクドナルドとかさ、いいよそういうのは。もっとなんか海、なんか川魚とか川魚屋さんみたいなのがあればさ入ったんだけどなと思ってさ、帰りその帰ってきて、で結構早めに着いたの家は、5時ぐらいに最寄りの駅まで着いたから、 ね、まあ、ゆとりを持ってね、これで帰れるなと思って、家着くまでが遠足だからっていうね名言がありますから、じゃあね帰ろうかなと思いつつも、フラッとね、歩いてたらスロット屋さんがあったからね、スロット屋さん寄っちゃうよねっていう、でスロットで閉めようと、だいたい電車賃が往復で4000ぐらいので、旅館の金額が8000ぐらいだったから、そうすると1万2000ぐらいでしょ、だからそれを帰りのねスロットで返せたら、もうこれはもう万々歳じゃないかということで、スロット行ったらマイナス6000円というねことで、意外とねお金かかっちゃったなっていうねところなんですけど、まあねスロットこれ旅行行かないでスロット行ったら多分2万円負けてますから、そう考えると6000円の痛手で一泊旅行ねして、チンポー感的なところにもね行けたからさ、まあよしとしようかなと思うんですけど、まあそんなんでさ、まあ一人旅別にっていうね、行きは余裕よい帰りは怖いだよね本当にね、そんな歩くとは思わないし、足そっから4日間ぐらいねガチガチで痛かったしさ、だからもう近場のスーパー銭湯でいいんじゃないかなと思うんだよね。ただオナニーができないね、外でオナニーができないので、やっぱし外でオナニーするんであれば一泊する必要があるけど、どこかにね、まああとはそういう非法感的なねものもまあ行けたからね良かったかなと思うんだけど、まあ今度はねやっぱし複数のね人と非法感はね行った方がね面白いんじゃないかななんてね思いますという、全然スペシャルウィークでもなんでもなくて普通に俺が旅行行った話をして終わったんだけど、まあいいでしょうね、まあ、そんな感じで終わってしまいましたね。はい、じゃあ全然スペシャルウィークでもなんでもないけど、あともう普通にねお便りもいただいてるからお便り読んで、でコーナーやってね、また来週からは通常通りのね放送をねしていきたいと思います。じゃあお便りね、ラジオネームゆうさん、チンコカウンター回りまくり一人でホテル泊まったりするの好きですというねお便りいただきました、ありがとうございます。チンコね、チンコ発言しすぎてねカチカチカチカチねどんどんカウンター回ってましたけど、でもまあ一人でね泊まったりするのもね楽しいよね、やっぱしなんかまあ一人暮らししてたりとかするとそんなんでもないのかもしれないけど、実家とかいたらさ全然違うよね、一人暮らし、一人でねなんかいつもとなんか全然違う感じがするじゃない、だからいいよねと思うんだけどね、一人暮らしして適当に生きちゃってるとそこまで感動がないよねとは思うんだけど、でもやっぱしゆっくりできるし、やっぱ温泉ねいいよね、温泉入ってで温まるじゃない、出てくると冬場なんだけどチンコのさ金玉がさ伸びきるわけよ、これ重要な話だよ、これすごい今からいい話するから、金玉のいい話するから、やっぱね金玉は伸びきってる方がいいと思うんだよね、何か熱出ると金玉って伸びると思うんだけど、人それぞれかな、俺は伸びるんだけど、それと一緒でやっぱ熱を持つとねやっぱし金玉って伸びるみたいで、温泉入ると伸びるんですけど、金玉伸びてる方がなんかエロい気がねしてくるのね、みんな多分金玉マニアのみんなはうんうんつってると思うんだけど、まだねあんま金玉にね興味を示していないね、まだボーイズ&ガールズはねわかんないとは思うんだけど、金玉は縮め上がった金玉よりも伸びきっている金玉の方がエロいぞっていうね話、自分もなんかエロいね気分になってくるから、で浴衣でさ、でパンツも履かずに、ね、浴衣1枚で過ごしてるとね、まあなんか金玉が伸びきってるとねなんか金玉なんだよね、そういうそりゃオナニーもねその 浴衣からねちょっとねちらりと見えたチンポをね握りしめてオナニーしちゃいますけどね、そういうことで、だからまあたまにはね、金玉伸ばした方がいいぞっていうねストレッチだってね話なんですけどね、どうでもいいね。そんなんでね、あとはお便り、ラジオネームこちら704番さん、今度オフ会も一緒にして旅行行きましょうというねお便りいただきました。ありがとうございます。オフ会でだ、そうだよね、オフ会でそういうね沈黙感的なところに行けばよかったんですけどね。でもまあこれも計画を練って行ったんじゃいかないから、こうやって朝の4時ぐらいに予約して、で起きてやべえ予約できてる行かなきゃっつって5分で予約して行くぐらいのね、5分で用意して行くぐらいのそのぐらいじゃないとあんまりね行く気がねしなくなっちゃうからさ。まあこれもね、まあ、ラジオあったから行ったってのもありますけどね、ラジオなかったら絶対行かないよね、数パーセントで終わってるね。まあそういう意味ではまあいい連休をね過ごせたかなとは思うんですけどね。じゃあこちらの方で、あと今日そうだですね、お便りもね何かあればお待ちしてます。お便りはね掲示板もしくは、メールの方で、で掲示板ですと童貞ネットとググっていただいて、でサイトがあるのでそこのね掲示板で、ラジオ様子でその2というところがあるのでそちらにメールをいただくか、あとは、メールアドレス radio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでメールの方もお待ちしております。まあ、特にねスペシャルウィークということでずっとこんな話して終わってましたからね、まあ、何かあればねお便りください。じゃああとね、何なのね、じゃあちょっとお便りをね結構いただいているのでね読んでいきたいと思います。お便りが、ラジオネーム、ポテトンズラさん、パルさん110回放送おめでとうございます。継続は力なりとはよく言ったもので、自分ではダメ人間と語ってますが、ズボラな人間には毎週欠かさず2年以上もラジオ放送はできませんよ。これからも毎週楽しみにしていますというねお便りいただきました。ありがとうございますね。ラジオだけが続いて、ラジオ以外続かないよ。やっぱ好きなものは続くよねっていうね、そういう証明ができてるんじゃないかなと思うんですけど、あとこのラジオが何かを生み出してたらね多分続いてないんでしょうけど、何にも生み出してないからこそ続いてるというねところもあると思うんで、ということはやっぱし100回200回300回とね何も生み出さない放送ということでねずっと続いていくんじゃないかなと思うんですけど、まあねよかったら3年4年とね聞いていただけたらと思います。あとは、お便りが、ラジオネーム羊がいる水族館さん、一人旅お疲れっす。借金も返して自由の身だし、金も男の独身生活なら支障ないくらいの収入だし、30代になってからパルさんの人生は上り調子だなってね、お便りいただきましてありがとうございます。かもしれないね。まあ借金返して結構ね自由になれたからね、でお金もまあ派遣社員とはいえどもね、まあそこそこもらってさ、したらまあお金もね結構使えるからね、でも貯めなきゃいけない、まだまだ借金はね、個人の借金なくなったけど会社の借金があるから、まあこれを返すまではね、まだまだ落ち着けないですけどね、でも全然今年は、だって今年入ってもう借金も全部個人のはなくなって旅行までしちゃってるからね、すごいよ。まだ今年始まって今日24日とかでしょ？ねえ。まだ23日か。もうこれは上り調子。もうでも、気がつけばね、もう12分の1が終わってしまうんだよね。1年間のね。そう考えると早いね。あともう12分の11しか残ってないから。ちょっとね、そこも充実したね、日を送っていきたいと思うんですけども。で、あとは、 ちょっとね110回放送記念ということでね、お便りもねいただいております。ラジオネームはラジオネームがすぐに見つからないので、普通に読みます。パルさんお久しぶりです。ラジオ用スレその2の、440で漫画を書いてて、書いて小遣い稼ぎをしていると、書き込んだものです。覚えてますでしょうか。あれからパルさんはちっとも絵を描いている様子がないので残念です。自分はここ2ヶ月ぐらいアホな営業がありえない仕事を取ってきたせいで会社に泊まり込みでした。その間ずっと絵を描けなかった。ようやく時間ができたので、気晴らしにパルさんに、1ページ漫画を描いたので送ります。会社に泊まっていた間一人で仕事をしていたので童貞ネットを聞いていましたよ。これからも無理しない程度にラジオを続けてもらえると嬉しいです。ではではというねお便りいただきました。ありがとうございます。110回記念ということでね、こうやって漫画をわざわざ書いてね送ってくれるというねことなんですけど、ただ漫画がひどい、ひどいってこれは褒め言葉なんですけど、僕にとってはね、3個まで書かれている、普通の漫画のね1ページ目みたいなやつなんですけど、カラーで、1ページ全部カラーでね書いてあって、ドアからね女の子がね入ってきてガチャっつって、ごめんパル君遅くなっちゃってってね言ってるんです。でさ、ちゃんと漫画を俺を主人公に書いてくれてるんですけど、そしたら俺がいいよ別に、それよりあれちゃんとつけてきたって聞くんですね。そうすると、次のコマで女の子がスカートをめくってうん言って、スカートめくったところには女性器に、天下がぶっ刺さってるんですね。天下ぶっ刺さってなんかポタポタってなってて、で俺が OK じゃあ横になってっつって、もう超展開でしょ。そしたら女の子がねえいつになったら普通にエッチしてくれるのって、そしたら俺がはエッチってこれはただのオナニー、お前はオナホ用のダッチワイフだぜって、女の子がえダッチワイフってそんなひどいよって言って、俺が通過性病怖えからセックスしないっていつも言ってんじゃん、ラジオ聞いてねえのかよ、それに女なんてみんな肉便器だろ、あー天が気持ちいいっつって、それで女性器にはめた天がにチンコを入れてオナニーをしているというね、そういう漫画なんですけど、あのクオリティが高いだけに、あの内容とね、これはちょっとね面白いよねこれは面白いと僕はねちょっとね思いますよ。もらって、ちょっとね吹いちゃいましたからね。もしこれ読みたい人いたらね、許可が下りればね、どこかにアップとかこれ許されないよね。モザイク入れないと処罰受けちゃうぐらいのねモザイクのなさなのでね、まあこれは僕の心の中にね留めておきたいと思うんですけど、まあ笑っちゃいましたね。ありがとうございます。110回ということでね、こうやって漫画をいただけるというね、すごい嬉しいですね。じゃあ、あとはね、お便りを読んでいきたいかな。お便り。こちらがですね、よいしょ。ラジオネーム、むけたんさん。こんばんは。今回はパルさんに質問です。女の子の口臭、口の匂いね、口臭なんですが、よく学校で女の子を見るたびに見た目で口の中がどんな匂いなのかを想像し決めてしまいます。というのは失礼なんですが、あまり可愛いとは思えない女の子を見るとこいつは匂いがきつそうだと思ってしまい、逆に可愛い女の子を見るとこの子は匂わなそうだ、いやむしろいい香りがしそうだと思ってしまい、自分のシモテポドンがスタンドアップしてしまいます。このような考え想像は、このような考え想像は 本当はどうなんでしょうか、パルさん教えてというねお便りいただきました、ありがとうございます。まあ口はみんな臭いよね、胃が悪いんだよ口が臭いやつはね、基本的に俺も口臭いんだよね。あまり周りには匂わないよう、匂わないようにね、うまくなんだろう、呼吸のね息を出す方向をね下の方にしたりとかしてね頑張ってますけど、臭いよね普通に、自分が臭いと思ってるの自分のことを。だから女も臭いよ、ただやっぱり女でも気にしてる、あのなるべく臭くならないように、臭くならないようにしてるからね、あのガムを食べたり飴を舐めたりしてさ、ちょっとミントだったりとかね、レモンとか、だからよくね昔あのファーストキスの味はレモンの味みたいなさあると思うけど、女が気をつけてんだよ本当はね、もう胃酸の味がするわけよね、ファーストキスは胃酸の味ですよ、もうはずが女の子がちゃんと努力してね、口が臭いって言われたくないと、じゃあクロレッツ噛みましょうよということでさ、ちゃんとケアをしてるんだよね。だそういう意味では俺女好きじゃないですけどね、こういうところは偉いなと思うよね。ただブスはね、ごめんね、ブスのみんなごめんね、ブスはクロレッツ食べないね、飴も舐めないよね、ブスはもう口の中ゲロを、ね、一口ゲロをしてクチュクチュしてると思う、そのぐらいブスは臭い。で可愛い子はね、ギャップを出しちゃいけないからってことでちゃんとねケアをしてるんじゃないかなと思ってね、まあ、そんなことないですよ、女の子はねすべからくみんな口の中はいい匂いなんじゃないかなって思います。やっぱしでも言っても、どんなに美人でもどんなに口が臭くない子でも寝起きとかはね臭いんじゃないかな僕思いますけどね、どうなんでしょうかね、まあそういうの詳しい人ね教えてもらえると嬉しいです。じゃああとねお便りいただいてます。先ほどの漫画の件ですね、もぬけの殻のお尻ななさん、その漫画読みてーってね、あとラジオネームゆうさん、漫画ひどいってね、あとは707番さん、投稿漫画許可降りたらアップお願いします。ラジオネームあさん、漫画クソ笑いました、見てないのにっていうねお便りいただきました、ありがとうございます。来ましたねこれでもギャグ漫画じゃなくてエロ漫画のはずなのに大爆笑っていうね、いやこれはね面白かったよね、すごいね、だって絵がなくて俺がそのセリフのところだけ喋ってるのに笑えるって結構なね、絵がついたらねなおさらですからね、だからこれはあのモザイクがないようなね、感じに僕は見受けられるので、まあ元のね、原画があればさ、ちょっと人に渡してもいいようなね、ちょっと加工だけしてもらって、でそこでダウンロードできるようなね形に撮れたらいいかななんて思うんでね、もしちょっとね、今日聞いてくれてたらね、ちょっと修正版、人に見せても大丈夫版をねちょっと送っていただけたらね、もちろんそうやって許可をねいただけるんであればってことですけどね、せっかくこれだけね皆さん楽しんでいただけてるみたいなんでね、よかったら送っていただけたらと思います。じゃあね、どうしようかな、コーナー、じゃ軽くコーナーね、超軽くコーナーなんだけど、コーナーが理想のタイプはうんたらかんたらのコーナーね、もう名前もこれにこれでいきます、もうね理想のタイプはうんたらかんたらってことで、よくねパル君理想のタイプの女の子ってどんな子って聞かれるじゃない、そういう時にね、こんな子がタイプっていうね、そういうのをちょっとね、言っていこうじゃないかってコーナーなんですけど、今週ねまたそういうタイプはねこんなのがいいなっていうのが出てきて、でその中の一つが、自他ともに認めるインドア派な女の子 がいいなと思うんだよね。やっぱさ、自分だけが認めて、例えばさ、合わせようと思ってね、俺ちょっとインドアなんだよねって言うと、あ、私も私もとかって言うくせに超アウトドアだったりするじゃん。てかその女友達の 中ではインドアな方なのっていうレベルなのかもしれないけど、俺からしたら部屋から出る時点でアウトドアだっつう話じゃないね。で逆に俺もアウトドアね、ちょっとメーター振り切ると一人で温泉とか行っちゃったりしますけど、だからでも自分だけじゃなくて自他ともに認めるインドアだったらいいよねって。むしろ俺よりも出ない子だったら一番いいかなと思ってさ、結局ね、俺はもう超出ない人よりはそうやって外出るわけじゃない。こうやって温泉行ったりとかさ、何か思い立てばさ行動するけど、思い立たないと部屋から出ないんですけど。で女の子はしたら思い立ちもしないで部屋にいるタイプの子だったら、さすがの俺もちょっと外出ようぜって、インドアの俺でもちょっと外出ようぜっていうぐらいのその関係性があるとなんかいいよねって。だそうすると連れてくところ連れてくところ、その子は行ったことないところだし、ね、そういう意味でもいいしさ、なんか一緒に行こうと思ってもさ、片方が行ったことある場所だったりとかさ、私いつも外出てるしみたいなさ、ね、ここも来たことあるみたいなと面白くないけど、ね、こっちが誘って外出て、でお互いに、まあ、行ったことないようなところ行ってとかだったらさ面白いじゃない。でもともと外出ないから新鮮だし、ね、基本は家の中でねまったりとゲームしたり漫画読んだりさ、セックスしたりでさ、基本それでさ、でたまーにこうやって出かけるぐらいのさ、それでもお互いにとってね、もう出かけないタイプの人間の集まりなんだから、本当に月1とかワンシーズンに1回とかね、ちょっと遠出をするぐらい、遠出っつっても多分遠くないですよ、ね、旅行なんてのは行かないし、まあ、年1とかねぐらいでしょう行っても。だからなんか行かないと思うんだけどね。ただそういうちょっと話題になってるところにね、基本的に行きたくないけど、やっぱ全然さ相方がさ外出ないやつだったらちょっと連れ出そうかなっていうかさ、そういう気持ちにもなるじゃない。そういう意味でまあもう自分よりインドアだねぐらいの女の子が、まあ、タイプというかね、うまくやっていけるんじゃないかなって思うんだよね。だからコミケ行ったことないとかねあればさ、俺もコミケ行ったことないけど、多分一人だったらもうコミケずっと行かないんだよね、めんどくさくて。暑い時だと臭いし難しいじゃない。でもこれが彼女がいて、彼女も多少オタクでコミケ行きたいけど行ったことないんだということだったら、じゃあ一緒に行ってみようかってなるわけじゃない。これがアウトドアなオタクの女の子だったら、私毎回ね欠かさずコミケ行ってるよって言われたら、なんかもう俺行ったことねえけどもう行きづらいじゃない。で一緒に行ってみるって言われても、なんかもう向こう常連だけど俺なんか初心者でなんか行きづらいじゃないみたいになるから、そういう意味でね、インドアな女の子やっぱしいいよねっていうねこと、まあ分かる人は分かるよね、そういうのもあると思うね。まあそんなんでね、また理想のタイプね、こんなのがいいなって思ったのあったらね、ちょっとコーナーでね紹介していきたいと思いますんでね、こちらもお楽しみにということで、じゃあお別れのコーナーだね、うん、今日読めなかったお便りとかね、なんか喋りたかったことをつらつらとやって、今日終わりなんですけど、早いもんですね。なんかスペシャルウィークっていうか、最初のフリートークがね、長かったっていうだけのね、なんかそんなにね、だったらこの間言ったね、個室ビデオの潜入レポートの方がね、ちょっとスペシャルウィークっぽかったんですけど、まあこれはね、聞く順番だけ書いてもらえればね、ちょっと脳内変換だけしてもらって、今日のやつはまあ、ちょっと普通の放送ということで、個室ビデオのね回をねもう一回聞き直してもらって、あ、これスペシャルウィークの内容だっていうね、ちょっとねすり替えてもらえるとねありがたいなと思うんですけど、 で、お別れのコーナーね、俺今日喋りたかったことはね、アニメ放浪息子ね、あんま面白くないかなって言ったんだけど、意外と面白いねっていうねことで、魔法少女マドカマギカ面白いね、意外とね、この二つがね、意外とね、見てたらね、やっぱし良かったってことで、で、IS、インフィニットストラトス、フラクタル。これは安定して面白いね。で、これはゾンビですか？ちょっと僕押してましたけど、ちょっと違ったかもしれないね。2話を見たら、あんまだったね。1話が良すぎたのかもしれないんですけどね。っていう感じ。と、あとは、最近ちょっとお金をね、使っちゃってるね、と思って。あんまお金使わないからさ、少しでも使うとなんか、うわ、使ってるわって感じになっちゃうんだけど、旅行行ったりしてさ、ねえ、それで、旅行で1万2000円でしょ？交通費と。で、その後スロットで6000円でしょ？で、あと、寒かったからユニクロでさ、アウター買ったでしょ？で、あと無駄に、無線の、Bluetooth 機能のついたキーボード、ちっちゃいやつ。なんかその iPhone でも使えるって言ってね、その旅館行った時にさ、 iPhone ちまちまやってるのはもうめんどくさくなっちゃったから、これ戻ったらちょっとキーボード買おうかなと思って、でキーボードを探してたら Bluetooth でちっちゃいキーボードなんだけど iPhone 使えるって言って、あとなんか切り替えで9台ぐらい切り替えて使えるっていうから、まあデスクトップのねキーボードももう古いしでかいしだから、まあこれも Bluetooth に変えちゃえばと思ってね、これも買っちゃってね、今日届いちゃったんですけど、なかなかね、使いやすくて。エレコムのね、キーボード、TKFBP013BK というね、素敵な、安かったんだよね。ビッグカメラで見たら6980円だったんだけど、Amazon で見たら、4000円ぐらいで、でここで買ったやつが大体3600円ぐらいのねところのねやつで買って、まあこれでちょっとねちまちまとね、iPhone 打たなくていいと思うとね、ちょっとね嬉しいなって思うところかなね。なんかお金ばっかり使ってるなと思って、であとは、どうでもいい話ですね、なんか箇条書きでありますけど、浮気はしません、遅刻はします。書いてあります。まあ、どうでもいいです。で、あと、病院ね、連休の後、病院行ったんですけど、薬代が高いなと思って。なんか、次、2月はね、ちょっと、病院行かないので、3月病院行くって話になって、で、2ヶ月分のね、じゃあ薬出すわって言われて、で、そうしたら、結局薬1万円ぐらいかかったんだよね、2ヶ月分で。高いよねと思って、月やっぱり5000円ぐらいかかるからさ、年間で考えてもさ6万円じゃない、薬だけで。でもな、薬ないと生きていけないよなと思って、まあ生きていけるんだろうけど、社会的生活なかなか送りづらくなるもんねと思ってね。だからまあしょうがないよねと思ってね、これからまた花粉症とかの時期だしさ、もうそういう薬もガンガン飲んでいかないといけないしね、まあ、高えなっていう話。で、あとは、あとね、お便りは、あるかな？結構お便りね、あるんだよね。ね、1月の頭の放送はさ、みんなお正月でさ、メールとか何もくれなかったのに、ね、こうやってたまっちゃうで読めなくてね、申し訳ないなと思っちゃうんですけど、ラジオネームもぬけの殻のお尻ななさん、バルさんこんばんは、先週の投稿の延長ですが、放送最後のさようなら、なんだか意識している気がしてイラッとしましたと、まあ冗談をさておき、聞いてくださいよバルさん、コーナーとしては女性解体新書になるのかもしれませんが、女性仕分け人のパルさんに聞いてほしい事件が起きました。今週の水曜日のことです。友人2人と飲みに行ってて、終電も無視して飲み明かしていたのですが、 女子と飲みたいっつったら、なんと女子2人が絡んできて、そのままトントン拍子で某格安居酒屋へ。見た目はバンギャルみたいなパンキッシュな感じの子で、もう一人はゴスロリ系、謎に音楽の話とか BL18 禁アニメの話など、下ネタを含みつつ程よいエロさで朝方まで飲みました。早朝5時、お店を出て僕らはギャルっきゃないってことでホテルに誘いました。後日は夏フェスとか行くときって、宿代もったいないからラブホ行くでしょみたいな、まんまと成功。しかし喜びもつかの間、4人で同室チェックインして、昼の13時まで男元彼等々のぐちぐちぐち、絶対に寝させてくれません。今思えば飲んでる時から2人ともわがままだなぁと思っていたんですが、相当うざかったです。結局5万近くえぐられて終わりました。わがままで酒癖悪くてセックスもさせてくれない女なんてどうでしょうか。どうなんでしょうか。女はやっぱ右脳が腐っているようです。お酒って怖いですね。長文失礼しました。110回、おめでとうございます。これからも頑張ってくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあそういうね、いいんじゃないかな。だって女の子、まずだよ、まず酒飲んで女の子と飲みたいなっつって女の子と飲めるっていう時点でまず成功者だよね、超越者だよね。でそこからホテルに誘ってホテルに行けるっていう、まずホテルに誘えるっていうことはまずはね、断られても断れなくてもね。でしかも成功してホテルに行っちゃうんでしょ。この時点に異次元だよね。ちょっと神がかってるけど、でそこでセックスができなかったということでも全然ねえ。じゃあこのラジオ聞いてる男性諸君でさ、女の子とホテルに行ったことがあるやつは何人いるのかって。2人ぐらいで多分ね。だからもうそう考えると、もうそれだけでセックスなんてできなくなって、一回も行ったことないやつは女の子とホテルに行っただけで、その後はその想像だけでオナニーずっとできんだから、3年ぐらいね、ネタになるんだから。そういう意味では、まあ、5万円はね、5万円近くえぐられて終わりましたって書いてあるから、5万円は高かったかもしれないけど、でもまあいいでしょってね。逆にだよ、逆に考えると、もうそいつ超性病女だからね、もしかしたらもう逆にちょっと近づいてたから性病つってるかもしんないぐらいね、性病もうしらみが飛んでるぐらいの女だったかもしれないから、やらなくてよかったよね。でも今後ももうそういうさ、女なんてやつはみんなこうやってぐちぐち言って、結局セックスもさせてくんないようなね、カスな野郎だから、そういう女にはさ、じゃあセックスさせなくていいよとね。俺もちょっと言い過ぎたと、セックスさせてくれないからってね、そんな強く言うつもりないから、じゃあこのね、あのカバンからこれ出させてもらったこのテンガ、このテンガをね、女性器の方に言って、これ刺してって、でそのそのテンガを使って俺あのオナニーするから、それでちょっとね、手を打とうよっていうね、話なんでしょ。さっきいただいた漫画はね、だからそういう風にうまくさ、女性とは、そうすると性病も怖くないしね、セックスしてる感じもするしね、一石二鳥でしょ。で女の子も、私別にまあセックスしたってわけでもないしみたいなね、こっちも病気にならないしみたいな、仲出ししたって問題ないぜっていうね、話だからさ、これはちょっと革命だね。革命なのかこれね、微妙だよね。そういう意味ではコンドームしてセックスしたらセックスじゃないんかもしれない。コンドームを使ってオナニーしてるかもしれないね。だ生です、生で入れない限りはセックスじゃないのかもしれないよねっていうね、そういう説がね今生まれましたからね。なんでこうやってセックスとかの話してるときは伸び伸びしてるんだろうってね、ちょっと今ふと思ってしまいましたけど、そんなんかなね。お便りありがとうございました。じゃあね、あとはね、 まあ、今日こんなもんだよね。で、あ、まだお便りあったな。お便りは、これもちょっと読もうね。よいしょ。ラジオネーム、ピンポンさん。痴漢されている女性を助けた時と、高校の時に知り合った女性では、どちらの方が自分のタイプに近く、なおかつ長く付き合うことができるでしょうかというね、お便りいただきましてありがとうございます。軽く妄想が入ってますけど、このね、妄想をしっかりね、受け止めてのね、回答をしていきたいと。痴漢されている女性を助けた。ね、その女性ね、助けた女性と、高校の時に知り合った女性、普通の出会いだね。劇的な出会い、ね、俺がヒーローとして出会った女の子と、あと普通のね、ピエロとしてね、出会った時の女の子。どちらの方が、ね、自分のタイプに近く、なおかつ長く付き合うことはできるでしょうかっていうね、話なんだけど。自分のタイプに近いのは、合コンじゃないかなと思うんだよね。なんだかんだ、だって、痴漢されてる女の子に関しては、もうその、選択肢がないから、その人しかいないから、好きかどうかも、好みかどうかも分かんないけど、助けたってことだから、まあなんとも言えないよね。で、合コンは、3人、5人いる中でさ、選ぶから、まあ自分のタイプに近いんじゃないかなと思うけど、ただ、長く付き合うことができるのはどっちでしょうかって言ったら、合コンの時の女の子は、まあ普通だよね。良くも悪くもさ、あんまりそういうね、長く付き合うという要素とかもないけど、痴漢を助けた、痴漢されてる時を助けた女の子っていうのは、もうこっちに対しても、なんていうの、ありがたい、ね、ありがたいじゃないけど、助けてくれたっていうことに対しての恩があるから、ちょっとやそっとのことじゃ別れたりはしないんで、こっちから振ったりしない限りは、なんだかんだ言って、まあ、ね、まあ、逆にね、痴漢されてるの助けて、こっちは痴漢しちゃってるのもんですけど、ね、長く、ね、やっていけると思うんですよね。だから、そういう意味ではね、だから痴漢、だから自分の好みの人が痴漢されていたらチャンスってことだね。そういうのを探してさ、いいんじゃない?コンビ組んでやったらいいんじゃない?友達に、ね、お前ちょっと、あの子は可愛いから、俺の好みだから、ちょっと、痴漢してやってくれよって。そしたら俺助けに入るからって。で、友達が、女の子に痴漢してるところ、おいお前って、で、助けて、で、そのままその友人は、ね、鉄道警察みたいなところにね、連れてかれて、まあ、残念な結果になるんですけど、でもそれのおかげで、友達一人のね、命の犠牲のおかげで、まあ、好みのね、女の子と付き合うことができて、しかも自分がね、どんなに遅刻をしてもね、女性器の中にオナホを突っ込もうかね、向こうは恩があるから、早々はね、別れようって話もしないからな。で、みんな満足ですよ。一歩満足ですよ。違いましたかね。まあ、そんなね、ことだと思います。はい。じゃあね、あとお便り、ラジオネームゆうさん。天が入れたら痛いですよね。よくよく考えたらっていうね、お便りいただきました。そんなことないですよ。女の女性器なんてガバガバなんだから。ねえ、そんな天がの1個や2個入れたって、何の問題もないよ。むしろ、だって、まあ、ちょっとね、言い過ぎました。ちっちゃめのオナホ入れましょう。ね。ただ、俺が昔見た AV の中では、腕を突っ込んでたやついたからね。タイトル、この AV のタイトルがフィストとかっていうタイトルで、なんか、フィスト、腕?わかんないけど。なんかそういうの、もう手をグーにして、そのまま女性器に突っ込んで腕入れて、肘ぐらいまで入ってたよね。そういう、エロい、のがありました。全然グロじゃなくて、グロくなくて、普通にいい AV でしたね。それはそれで。 あの女の子もね、女の子も美人だったし、気持ち良さそうだったんで、それはそれでありかなと思って。だってアダルトショップとか行ったら超絶でかいチンコの形したのがバイブとかさあるじゃない。それ考えたらテンガの方がちっちゃいんじゃないのっていうね、可能性もあるからさ。まあ、ただね、テンガ抜けなくなっちゃったらあれだからね、きちんと逆にね、新しいよ、新しいけどテンガの外側にローションをつけるというね、新しい使い方をして女の子に入れてあげればね、まあうまくやっていけるんじゃないかなと思うんですけど。じゃあそんなんだよね、今日もね1時間経っちゃったね。ね、じゃあお便りもいただいてます。ラジオネーム711番さん、そうだそうだ、みんなガバガバだってね、お便りいただきました、ありがとうございます。そう、みんなガバガバだからね、逆にガバガバの子に一番フィットするタイプのさ、チンコを提示してあげるって意味で天下をぶち込んであげるっていうので、ごめんね、そんなことないけどね、うん、これを真に受けちゃうとね、大変な次元になっちゃうから、意外とみんなねキツキツだと思うけどね、そんな中でもそういうガバガバどうでもいいですね。はい、もうちょっと頭がおかしくなってきたんでね。じゃあ、まあ今日もね、こんな感じでもう終わりますよ。で、来週、今日何話したらよくわかんない話しちゃいましたね。来週は1月の30日、日曜日、また23時からということでね、やっていきたいと思います。で、もしかしたらなんだけども、2月の5日、ね、この日にですね、仕事があるんですけど、土曜日で。仕事を休んで、もしかしたら女の子とお酒を飲むというね、そういう機会があるかもしれませんぞというね、話がちょっと今浮上してましてね。友人の彼女が、なんか、その彼女の友達をね、呼んでちょっと飲み会してくれるみたいな話があって。まあ本当だったら、まあわざわざ仕事まで休まないし、とは思うんだけど、ね、こういう機会もなかなかないし、ね、よくこうやってなんかやってくれようとしてるし、あとどっちに転んでもラジオ的には面白いしということでね、まあもしかしたらそういうことでね、まあ言ったら合コン、2月5日合コンがあるかもしれないよってね、ことなんで、その辺でね、発表しちゃうかもしれないよ。ね、5日過ぎた時の、5日だ、6日だよね。6日の放送では、ベッドで、知らない女がもう寝てるかもしれないよね。ね。ちょっと期待して。もうラジオとかね、知られたくないよね。ラジオ知られない状態で、付き合っていきたいよね、本当はね。まっすぐ知られちゃうんだけどね。だから、まあ、もしね、そういう、ちょっとでも進展があったりとかね、付き合ったりとかする可能性があるんだったら、そのね、慣れ初めからね、話していけるんじゃないかなと思うんですけど、まあでも今年中にね、結婚したいけど、せめて彼女だよね。でも彼女いたらめんどくさいんだよね、と思って。でも、やっぱ一人旅して、どっちもどっちだよね。俺観光したくないんだよね。観光全くしたくない中で女の子がいると女観光したくなるじゃない。だからそこがまず合わないんだけど、でも旅行というか温泉入って、で部屋でセックスはしたいじゃん。ここはね難しいよね。で天が持ってけよって話だよね、うん、ダッチワイフ持ってけよって話だったね。ね、じゃあ今度はね、次回は旅行行くときにね、ダッチワイフをね、しぼませて、で旅館着いたら膨らませてっていうね、ことでやっていきたいと思います。じゃあね、今日もね1時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございます。でなんか次回のスペシャルウィークはね、もう少しスペシャルな感じにしたいと思います、ね、あと来週からはいつも通りのね感じでコーナーやりつつ、おしゃべりしつつね、お便り読みつつって感じでやっていきたいと思いますんでね、また聞いてやってくれると嬉しいです。じゃあね、今日も1時間過ぎましたからね、この辺でということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。さようなら。